こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。4月は知って納得膵がんのお話と題して、浦添総合病院消化器病センター胆管膵内科部長小橋川河川先生にお話ししていただきました。先生、この胆管膵内科っていうのがあるんですね。
はい、小橋川先生は、この膵臓の領域に関しては特にすごく力を入れて診療されていて、浦添総合病院は膵臓の外科でも沖縄県内では有名な病院なんですが、その外科の先生と内科の先生がタイアップして一緒になって沖縄県内の膵臓がんの治療に、熱心に取り組まれている先生です。
はい、膵臓のがん発見が大変難しいというふうに聞いたことがあるんですけれども。
はい、先生、膵臓がどこに、場所がどこにあるかという話から始めていただいたんですが、皆さんの溝落ちにある胃がありますけど、その胃のさらに後ろ側にありまして、はい、長さは20センチほどの臓器になります。
はい、
で、通常はそこから、食べ物の、タンパク質を溶かす膵液という、ものを分泌して消化を助けたり、またインスリンといって血糖値を下げるホルモンを作ったりする、そういった作用がありまして、体にとっては大変重要な働きをしている臓器でもあります。で、その膵臓のがんというのはその膵臓の中に起こるわけですけれども、先生は最初どういったものがあると膵臓がんになりやすいから注意してくださいということで、データをお示ししてくださったんですけど、やはり家族歴がある人というのはやっぱり注意が必要なようです。
はい、
その他糖尿病があるとなりやすさが2倍ですとか、
はい、
高度肥満があると 3.5 倍、あと慢性膵炎という状態になっている人は5倍から15倍の確率で危険性が高まると言われているらしくて、
はい、
こういったことをこういった病気をお持ちの方はより注意してほしいという話もされていました。
先生、膵炎っていう病気があるんですね。
そうですね、膵臓に炎症を起こす病気です。よくアルコールですとか胆石が関係して急性の膵炎というのを起こすの場合があるんですけど、慢性の膵炎はまた急性とちょっと違って経過が長くなった膵炎ということになるかと思います。
で、こういった、原因状態にある方、病気の状態にある方はより膵がんになる確率が高いよっていうことですね。
高いので気をつけましょうということになるかと思います。それでどうやって早期発見するかということになるかと思うんですけど、
はい、
先生が膵臓がんの診断にやっぱり有用な検査として4つほど挙げてまして、
1
つは私たちが人間ドックや胃腸科のクリニックで受けられる腹部エコーというのがあるんですが、お腹に超音波を当てて内臓の肝臓ですとか腎臓などもチェックできるものですけど、これも胃の奥にある膵臓はちょっと肥満があると見づらかったりする場合もあるんですけど、痩せてる方とかはもうよく膵臓も見えるんですが、その時に膵臓の真ん中に通っている膵管という管があるんですが、これが拡張していたり、もしくは膵臓の中に嚢胞といって水の溜まった袋みたいのがありまして、
はい、
そういったのが見つかった時はもしかしたらそれはその膵管の管の途中に膵臓がんができてて管が拡張したり嚢胞ができている可能性があるので、
はい、
精密検査をした方がいいというふうに最近ではよく言われています。ですから早期発見の一つの方法としてはエコーで今の膵管の拡張と嚢胞を見たら精密検査という流れは大事かなと思います。
エコーは痛くもないですから。
そうですね、
これはやっぱり受けた方がいいよってことになりますね。はい、
ただ正直難しいのがたまに肥満があったりちょっとお腹のガスが多い人っていうのは膵臓なかなか見えるの難しい時もありまして、ですからじゃあ膵臓見づらい方にじゃあ皆さんに CT を取るかというとまた難しいですよね。
そうですね、
CT も放射線を受ける検査ですので、ですから見える範囲で年に1回エコーはぜひ受けるっていうのはいいのかなと今私も患者さんには勧めています。
はい、
まあ、その他にはMRI を使った検査ですとか、あと造影剤を膵管に注入して膵管の太さを確認してやる検査とかあるんですが、一番先生がよく紹介してたのが超音波内視鏡検査という検査でして、はい、これ胃カメラの先端に超音波のプローブといってエコーの機械がついているみたいなもんで、
はい、
カメラを入れた上で胃の壁を通して膵臓を見るみたいな、
中からエコー検査しちゃうってことですか？
そうですね。お腹の外からやると皮膚や筋肉があって邪魔するわけですけど、胃から見た膵臓はすぐ後ろなんでよく見えるわけですね。
これ考えた人もすごいですけど、作った人もすごいですね。
すごいですね。今この検査ができる病院が増えてまして、
はい、
先生の話だと多くの県内の多くの総合病院で消化器内科の先生たちはもうこういう検査ができるような体制が整いつつあるというふうに聞いております。
はい、
うん、まあ、こういった検査をしてなるべく小さいうちに膵臓がんを見つけられたらということなんですが、どうしても大きさが大きくなってしまうとその後手術をしてもその後の状況が厳しい場合もありますので、まあ先生はできるだけ小さいうちに見つけるためにはどうしたらいいかというのを日々研究しているとおっしゃっていました。
先生、その大きくなったら難しいっていうふうにおっしゃってるんですが、どれぐらいの大きさになったらやっぱり危険だねっていう感じになるんですか？
はい、よく私たちも聞きますのが2センチ以内で見つかるとだいたい手術も十分可能ですしうまくいくと聞いてるんですが、大きさがそれ以上になってくるとやはり大きくなればなるほど厳しい状況になるみたいでして、膵臓内にとどまっている場合のがんの方でも5年生きながらえる確率が 41% ということで、
はい、
であとその他手術が難しい場合まで合わせると全体でその5年頑張れる方っていうのは 10% 満たないという話もあるので、結構やっぱりこの病気がいかに難しいものなのかなというのは感じております。
そうですね、まあ、見つかって手術ってなった場合のこともお話伺いたいんですが、手術は、まあ、どんな方法があるんでしょうか？
はい、膵臓の膵臓っていうのはこうおたまじゃくしみたいな感じでこう横に胃の後ろに横に寝そべっている形なんですが、そのおたまじゃくしの頭膵頭部というところ、そして体の部分膵体尾部ですとか、あとそういったふうにできる場所によってですね、
うん、
どういうふうに手術をするっていうアプローチの仕方が決まってるみたいで、できた場所によってあと外科の先生たちがなるべく患者さんの何ですかね、侵襲を加えずにどういうふうに手術したらいいかっていうのを日々計算してされているようです。
でも先生、まずは初期の段階で見つけるっていうところが重要になるわけですよね。
そうですね、自覚症状が出てからでは結構もうかなり進んでることが多いので、私も黄疸とかをきっかけに何名の蚊の患者さん発見したことありますけれども、やはりそういった状況になる前に見つけるとしたらやはり超音波ですとか、そういった検査を毎年受けてチェックしていくということが重要なのかなと思いました。
先生、自覚症状ということで今黄疸っていうことをおっしゃってましたけど、黄疸、
はい、
って確か皮膚が黄色くなったりとか、はい、そういうものでしたよね。
そうです、そうです。いわゆる膵管が通る場所っていうのがその肝臓の胆管が通る場所と非常に近いんですね。ですからあのあたりでもし腫瘍ができるといわゆる胆管といって肝臓から流れる胆汁が出ていくところも塞がれてしまう。そうなると黄色いいわゆる胆汁が出ていけなくなって、それが皮膚に出てくるのが黄疸という状況なので、まあ黄疸が出てきた時は私たちも急いで精密検査しなきゃというふうにいつも考えて患者さんを総合病院に紹介したりするなどして対応しています。
そうなんですね。いや、おかしいなとか、まあ、先ほどね糖尿病の方とか ちょっと肥満度が高い方っていうふうに危険因子のお話もなさってましたけれども、合致する方はちょっとね、自分の体のことですから敏感になっていただきたいなというふうに思います。さて、首里城下町クリニックの地域向け医療講演会、5月ですね。5月は5月8日水曜日午後7時から、今度はお酒との付き合い方がテーマなんですが、知っておこう上手なお酒との付き合い方、琉球大学の琉球病院の精神科医手塚幸男先生がお話ししてくださいます。お酒との付き合い方、これは皆さんどうしたらいいかねって思ってるところあるかと思うんですけれども、先生、今回これがテーマですね。
はい、今回ご講演をお願いしたら、すごく身近なこう声かけみたいな感じのタイトルにしてくれたんで、
はい、
誰もこれアルコール依存の話だなとは思わないと思うんですけど実はですね、最近昔はアルコールについては善か無かみたいな感じで、もう飲める人と飲んではいけない人っていう善か無か療法というか、もう、あるかなしかみたいな感じの治療が一般的だったんですけど、最近はそれをちょっと変わって減酒薬っていうのが出てきまして、
減らすってことですか。
はい、お酒をあまり美味しいと思わない、干さなくなるような薬が最近出てきまして、
はい、
アルコールの治療が今後少し変わるんじゃないかと今言われてるんですね。で、ただその薬まだ精神科医の先生しか出せなくて、
はい、
私は処方する資格も持ってないんですけど、
うん、
今後その薬 の使用基準がそろそろ発表されるらしいんですが、そうなってきた時には今後やはりちょっと飲み過ぎマークのお父さんたちにもちょっと気をつけながら減らしていったりとか、やっぱりそうするとよりもっとお酒の問題をですね、日頃から身近に話せる機会が増えるかなと。もう最後まで生きてもどうしようもなくなってから初めて病院に行くっていうことがこれまで多かったので、なるべくならそうなる前に相談に乗れたら一番いいのでですね、それ手塚先生からその話だけではないと思うんですけど、それも含めて、はい、お酒の話を先生お聞きしてところによると、県立中部病院でもなんかアルコール外来みたいなのを持っていて、病院の中に先生が琉球病院から出向いてって、そこでそういう患者さんの診療に当たったり、そういう医療機関の垣根を越えた取り組みもされているようなので、そういった話も聞けるかと思います。
飲むか飲まないかっていうこの二択っていうのは結構ハードル高いような気がするんですが、ですね、その中間っていうんですか。
そうですね、
っていうのが、
グレーなところ確かに難しいところもあるんですけど、
はい、
どうしても一旦やめたかに見えてもまた始まると量が増えてったりとか、私も現場で経験はしてますので、やっぱり善か無かがいいのかと思う時もあるんですけど、
はい、
ただそのなんていうんですかね、アルコールのことを考える機会をたくさんの人に持ってもらうという意味では、そういう減酒治療っていうのもなんか一つの選択肢になるのは、いいことではないかなという気はしています。
そうですね、そうですね、選択肢があるっていうことは、
はい、
増えるっていうことはいいことなのかなっていう感じもします。
はい、
はい、さあ皆さんどうなんでしょうか。知っておこう上手なお酒との付き合い方、ぜひね参考になさっていただきたいと思います。5月8日水曜日午後7時から首里城下町クリニックでの開催です。特に事前に予約など必要ございません。当日首里城下町クリニックまでお越しくださいね。首里城下町クリニックのホームページでもご案内しています。ぜひご覧ください。詳しくは 098-885-5000885-5000首里城下町クリニックまでお問い合わせください。首里城下町クリニック院長の田名武先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。